GB のわしにも言わせろ。この番組は手島特許事務所と竹中行政書士事務所の提供でお送りします。番組タイトルの GB はじいちゃんとばあちゃんの略です。超高齢社会を一層楽しんでしまおうじゃないかというスローガンのもとに、高齢者はもとより頑張ってる人、夢を追いかける人の応援をする番組です。 GB のわしにも言わせろはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。
あなたの会社のキラーコンテンツが知らないうちに盗まれているかもしれません。特許商標で御社の商品、技術、ブランドを守ります。経験豊富な若手所長が相談に乗ります。相談は無料です。連絡は 06-6881-2650 手島特許事務所、手島特許事務所まで。
はい、皆さんこんばんは。水曜日の夜10時がやってまいりました。今日もよろしくお願いします。英健です。ね、もうすっかり涼しく秋も深まってまいりましたけどもね、今年の夏も暑かったですね。でうちもね、もう僕はクーラーとか嫌いなんで、何年か前クーラー入れずにね仕事してましたら倒れたことがありまして、それからもうね無理はしないと、暑かったらすぐクーラー入れるようにしてるんですけども、こうやってね事務所やってますとね、電話がよくかかってきましてね、電気代が安くなる方法があるんですよとかね、そういうね嬉しいことを言ってくれる営業の電話ねよくかかってくるんですけどもね、本当にねこう電気代というのはですね、少しでもね安くなればいいなと皆さん思ってるでしょうけども、今日はねそんなね風に思っているね事業主の方々にですね、とても聞いていただきたいお話ということで、させてもらいたいと思います。3月にも一遍出てきていただいてるんですけども、その後のお話ということですごくいい話なんで、ぜひお聞きください。では早速ご紹介をしましょう。手島特許事務所の手島勝さんと株式会社 HR 網島博之さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
もう手島先生はね、
はい、
もう何度もこの番組で、
はい、
特許商標の大切さを、
はい、
ね言っていただいて、
はい、
でね、前回というかこうもう半年以上前になるんですけども、網島社長がですね、はい、手島先生のところのまあ顧客さん、
はい、
お手伝いをしてもらって商標登録特許
特許と
出願ということでね、うん、それがどんだけ、この事業にですね、
貢献してね
貢献するのか、うん、そして、網島社長のところのですね熱い思い、
はい、
がねこう電力というものに対してですね、はい、この思いがガーッと合致してすごい成果を上げてるんですよというお話をねしてもらいましたけども、その5ですよ、さらにすごいことになってるということで、
半年でね、
半年でたった半年で、どんだけねそれが変わってきたのかということもね今日はじっくりとお聞きしたいと思います。はい、まずね、網島社長のところでやっておられるその商品の
説明を
簡単に、ね、うん、これは社長からやってもらえますかね。
はい、エコミラは、
はい、
業務用パッケージエアコンの、
はい、
外付けの制御装置になります。そしてエアコンを省エネしようと思ったら今までやっぱ止めるしかなかったんですけども、この弊社のこのエコミラという制御装置はエアコンを止めずに節電ができるという制御装置です。機種にもよるんですけども、まあ、インバーターエアコンのパッケージエアコンであればその室外機にこの制御装置エコミラをつければまあ、空調の電気代の3割 30% ぐらいは節電できるという、うん、その代わりあのお客さんが暑くなると困るので、うん、まあ、快適性を損なわず、まあ、エアコンを止めずに省エネできるという、あの、まあ、自分で言うのもなんですけども素晴らしい装置です、はい、
エアコンじゃないんですよね、うん、今のエアコンを買い替えることなく、うん、後で工事で外付けするだけで年間の電気代が 30% カット、
うん、後付けで、
後付けで、
現在のこの装置がそのまんま、はい、すごい節電になるというところでしたよね。
そうですね、
はい、それを、ね、前回も教えてもらってですね、この商標登録もしてで、はい、SEO とか、ね、そのネットの検索するときにですね、名前が引っかかってくるように皆さんすごくこう苦労されるんですけども、うん、本当に目から鱗のお話で、商標登録したらええねん。
そうですね、
商標登録したらもうその名前以外、そのね、その方が登録してるその商品しかもう出てこないんだから、
ライバル会社はもうその名前使えないので、
使えないので下手な SEO とかそんなんね、あのいらんねやという話もして、すごく、
う
ん、
そうですね、
ね、あのびっくりしたというか、あーって、うん、この商標とかの、ね、登録の底力を見た感じがしたんですけども、うん、今回ですね、この国内ではすごくこういろんな企業がこれを導入、エコミラを導入してきてる中で、国外に向けてもこれをどんどん発信していこうという、
はい、
まあ、プロジェクトですかね、
はい、この前あの日本では特許が取れましたって話はしたんですけど、はい、その後に続きがありまして、は
い、
で国際特許出願って制度がありましてですね、はい、で今国際特許出願が完了いたしまして、
お
だからもう網島社長はその気になれば、
はい、
今世界100カ国ぐらいに出願していることになるので
100カ国ですか、
はい、まあ、例えばアメリカでも中国でも
ほぼ全部
です ね、だからまあここの国に広めたいと思えば、その時にまたその国で特許権を取りに行くと決意さえすればもう出願自体は終わってますので、世界100カ国ぐらいに、
出願が終わるということと取るのとまた別な、
また別ですね、はい、
まあ、抑えといて、あとはいつでも動ける、はい、
動けるってこと
で、へ、はい、そうなんですか、はい、へ、これはじゃあなんでその外国まで行こうってやっぱし、
やはりあのパッケージエアコン、まあ、ヒートポンプ方式のパッケージエアコンっていうのはあの日本がもう世界一の技術でして、そのパッケージエアコン そのヒートポンプ方式のエアコンがどんどん今海外に売れていってるんですね。
ははは。
で最初はやっぱりみんな涼しい涼しい言うてエアコンガンガンかけて、はい、環境を無視して、つけていくんですけども、まあ、日本と同じで今度は涼しくなるとやはり電気の使いすぎとかいうことに目を向けていくので、その時にエコミラが取り付けれるように、まあ、手島先生の、と相談して、
はい、
それでこう国際特許でまず抑えとこうということになったんですね、うん、
なるほどなるほど、はい、まあ初めはね多分皆さんねこう涼しいこと自体が嬉しいので、
う
ん、
そうですね、
やっぱし日本の製品は高性能やのって感じで使いまくると、
う
ん、でもいつかは
そうですね
環境に対する配慮、うん、あとまあ電気代という壁にぶつかる時が来るだろうと、うんうん、その時にまあ、このエコミラーを使ってということですかね。
そうですね。
はははは。
でこの、まあ、節約をせなあかんって気づいた後に今度はあの今まで使う人の分だけを発電してたんですけども、
はいはい、
今度は発電がもうできなくなってくるので、
うんうんうん、
まあ、発電に合わせて使う側が節約していくっていう時代に入っていくんですね。だからこの3段階というか、うんうん、まず使ってで節約してでその後、うん、発電量を抑えていく節約になっていくんですね。でそれを今回そのデマンドレスポンス対応のエコミラにしたのも、はい、またこれもあの手島先生と一緒にあの特許を取って、
はい、
まあ、今日本であのデマンドレスポンス対応のデマンドコントローラー、
はい、
まあ、こういうふうにあの室外機をあの制御抑制する装置はエコミラだけなんですね。
網島さんの HR さんの製品だけが対応してる。
すごいですね、
はい、
で、まあ、あの日本でも去年の4月から経産省がデマンドレスポンスをやっていこうって今、うん、いろんなあの実験をした上であの公募が始まってるんですけども、はい、まあ、パッケージエアコンに関してはこのエコミラをつければデマンドレスポンスの活動に 参加できることができるので、今そのいろんな電力会社さんとかと相談しながら国の政策を進めていこうと今しています。
上島さんはトップランナーです。日本のトップランナー。
いや、今ね、何気なくおっしゃってますけども、政策、国の政策、政策に電力会社と、はい、もう次元がちゃう話ですごいですね、本当に。このデマンドレスポンスっていう言葉が多分今初めて聞くとわからないと思うんですけど、簡単にこれって説明できますかね。
そうですね、ざっと言うと1年間通して例えば夏の暑い日みんなエアコンを使うので、一時だけ例えばその1年間のうち1日2日だけ発電所がフル回転しないといけない時が来ます。でそのフル回転で間に合わなくなる可能性もあるんですね。はあはあ、そうなった時に発電所をもう一箇所発電させるってのはすごくコストのかかることなんですね。
まあそうですよね。
でその発電所を一個稼働するぐらいならば使ってる皆さん少しだけ節約してくださいっていう信号を送ることがデマンドレスポンス、
ね、
今までは逆だったんですね。その年間の2日のうちの数時間、
はい、
まあ、甲子園民定エアコンかけてる時のためにじゃあ火力発電所もう1台作りましょうか、原発作りましょうかってそれは言ってたんですけど、今そういう世の中じゃないので、まあ
そうです
ね、じゃあその 2,3 時間なんとか我慢してください、しかも快適性を損なわずにっていうことで、今の新型のエコミラがそれにバチッとあったってことですね。
はははなるほど。このなんていうんですかね、電気足らん電気足らんって今網島さんの話をちょっと聞くとですね、 2,3 時間とか2日ぐらいっていう言葉が出てきたんですけども、たったそれだけなんですよね。
そうですね、
年間通して
一瞬もうその一瞬使う電力量ですね、その電力量が過剰になる時があるんですね、うんうんうん、それのために通常も発電し続けなあかんっていうのはなんかナンセンスじゃないですか。
はいはいはい、
だからその一時の山を抑えるために、まあ、デマンドレスポンスをやっていこうっていうことになってるんですね。
なるほど、まあ、素人考えで、まあね、お聞きのリスナーさんの立場を、まあから言わせてもらうと、なんとなく分かってきたのは、今まで省エネしましょう省エネしましょう、エアコンいらん方は切りましょうとか、一番電力使いたい時、ね、に切ってもらったら一番嬉しいので、うん、まあ、切ってくださいと今までは言うてたんかもしれませんけども、当然やけども一番電気使う時って一番暑い時なんで、はい、そこに皆さん切るはずがないので、いくら言ったって、
はい、
省エネにならない、はい、電力がオーバーしそうなのは解消できない、はい、それを、なんていうんですかね、うまく切らずにエアコン切らずにそれが達成できる唯一の製品を持っているのが網島さんのところの HR さん。
そうですね、
ですよね、
はい、その通りです。
合ってます。
合ってます。
いやでも手島さんこれせやけど、だいぶ電気に強なったでしょ。
あ、強になりましたね。
強なったでしょうね。
僕今多
分分かってないとできませんもんね。
日本で10番目以内ぐらいにデマンドレスポンに詳しいと思う。
詳しい便利さん。詳しい
詳しい、
すごい、ほんまにいろんなこと分かってないとできませんもんね。いや、ちょっと
最初は手探りだったんですけども、この網島さんの新型エコミラに携わったら、
はい、
めちゃめちゃ詳しくなりました、
ね、なるほど、いろんなこと詳しくなりますね、
はい、
まあでもこのね、いろんな製品皆さんが持っててですね、やっぱりこう電気の世界っていうのもすごい競争が激しいと思うんですね。でそんな中でですね、この HR さんのところのね、エコミラが特にこう政府からもですね選ばれてね、政府というか、うん、その電力会社までがねこう
声かけてもらってますね。
声かけてもらってるということでね、これにこうそこなんでそこにピンポイントでエコミラとかHR さんが焦点当たったかのいうところってすごく知りたいと思うんですよね。
例えばそのどんな制御装置を使ってデマンドレスポンスをしていこうかってこう考えるときの一つ の、
はい、
選択肢の中にやっぱりどんな技術特許を持ってるかっていうのはすごく大事で、例えばその特許を取ってるところからデータベースの中からデマンドレスポンス対応の この制御装置っていうのをこう検索するとダーッといろんな会社が出てくるんですね。その中にその空調を制御することのできる商品が、まあ、弊社のエコミラだけだったっていうのもすごく大きな要素やと思います。なので技術を持っていることを証明する唯一の方法、まあ、僕らみたいな中小企業なんかはもうそれがなければそれこそその設計図をもう電話帳ぐらいの設計図を持っていってこんな技術持ってますって言ってお客さんに見せないとダメなんですね。でもそれ特許取ってると、あ、特許庁がちゃんと見て技術として認めてくれたもんだっていうことでその製品に対しての信頼度が高まるんですね。
なるほど。
でそれのお手伝いをしてくれたのが手島先生。
なるほど。言い換えたら電話帳一冊分の重さがですね、
はい、
まあ、簡単に言うと、特許取れましたっていうと、はい、認定証一枚に集約されるって言ってもおかしくないって話ですね。
そうですね、はい、
そうか、ものすごい大事さが分かっていきますね、はい。ちょっと一旦休憩挟んで後半もこの続きでお願いします。うん、
なってもワクワクしたい、社会に貢献したい、そんな人のお手伝い、高齢者支援のエキスパート、ニュージェネレーションシニアの世界を創造する竹中行政書士事務所。
はい、株式会社 HR さんのエコミラを使うとですね、まあ、大きな事業の規模にもよりますけども年間数百万円の電気代が節約できるということは前回もう3月ですかねお聞きしたんですけども、今回もねその技術を利用してこのね政府が推し進めている、デマンドレスポンスっていうねやり方に対応できているということでやっていくんですけども、これをですね事業者さんがですね導入することのこのメリットっていうのはですね、まあ、もちろん安いっていうだけでもメリットはあると思うんですけども、何か他にもいろいろあるということで。
あ、そうですね、電力会社が発電量が逼迫してきて、
はい、
ちょっと今から節電してほしいっていう信号を送ります、うんうん、それも一時です。例えば2時間だけとかこの日の2時間、うん、例えば3時間とか、
はい、
昼間の暑い時だけ節電してほしいっていう信号を送ります、
はい、
でそこの事業所の人がその基準の電力に対して例えば10キロワット、
はい、
節約したと、
はい、
そうなるとその10キロワット節約した分の報酬として電力会社から払われるんですね。
お、
我慢するだけじゃなくてちゃんとお金にもなるので協力しましたら、
はいはい、あ、すごいですね、
はい、
これよくね 電、まあ、電気を売るっていう感じに近いイメージかと思うんですけども、うん、僕ら普通に考えると家の屋根の上にソーラーパネル一時入りましたよね、
はいはい、
ソーラーパネルみたいなのつけて発電を家でやりました、家の電気それで補いました、余ったら電気屋さんが買ってくれますっていう、はい、ああいう業々しいことしなくったってこれって節電して電気代そもそも浮いてんのに、はい、それによって、節約したことに協力したことに対してまだ
報酬がもらえます。
報酬がもらえるということなんですよね、はい、すごい仕組みですね。
この節約することがあたかも発電してることと同じ意味になるので、バーチャルパワープラントって言われてます、ね、VPP って言われてるんですけども、仮想発電所、それに太陽光で発電するのと同じ価値があるということに今なってるんですね。
時代は進みますね、うん、すごいですね、考え方が転換ですね、
はい、で今までですと電力会社さんが要請しても真夏の暑い2時間止めるのは嫌ですって言ってたんですけども、この新型エコミラを使う と、 その発動してちょっと我慢してくださいって命令が来てもエアコンの温度はほとんど変わらずに節電ができるので、それで、まあ、今 技術としてすごく注目を受けてるってことになってます。
我慢ではないんやと。
そうですね、大きな電力を節電するために例えば生産ラインを10ラインのうち1ライン止めたり、そんなことを今やってるんですね。
あ、はあ、実際そうなんですね、は
い、でもうそれをするとやっぱり生産効率も落ちるし、まあ、そういうことで、まあ、あの空調も同じようなことでね、暑い時に限ってそんな節約するのは難しいじゃないですか、でもエコミラーをつけると知らないうちに勝手に自動で、
全自動なんですね、
はい、節電してくれるので、まあ、そのお客さんにとっては負荷がない、でもその節電した分の報酬はまたもらえる。だから損するとこがない、
ね、いいとことづくめですね。
そうなんですよ、はい、やらない理由がない、
はい、環境にも優しい、
環境にも優しい。だからその例えばその事業所でエコミラを取り付けてるだけで、まあ、地球環境に優しい企業ですって、まあ、訴えることができるんですね。はあ、
あのね、聞いてて一番僕がいいなと思ったのはですね、ライン1本止めなあかんとか、ちょっと 2,3 時間エアコン止めなあかんとかって協力する気があったとしても、ついついね、そのお客さんに何かの動作を求めなダメじゃないですか。
そうですね、
これって、お客さん工場とか事業主体は何もせんでいいんですよね。
そうです、
勝手に電力会社の方から指令が行きました、それに基づいて
エコミラが自動に、
その会社の、はい、工場が勝手に、まあ、
節約モード
に入って、涼しさとかそんなはそのままに節電になっているというところですね。それすごい、自動って大事ですよね。
大事ですね、
そこもこう負担が全然違いますよ ね。
今の人材不足で本業の方も今人が足りないので、
はいはいはい、
節約のために人なんか使えないのでね。
いや、それがすごく、そういうシステムってでもすごいですね。
すごいですね。
もう通信技術がすごく発達しているので、だからどれぐらいかな、まあ、信号が来たらもうすぐにそのエコミラに節約モードの信号が入って、そのエアコンをセーブするんですね。
なるほど。
この IoT の技術がなければ、まあ、無理な話です。でもその IoT の技術を新型エコミラ取り入れたのでできるようになったっていうのが現実ですね。はい、
じゃあインターネットの技術を使ってる感じですかね。
はいはい、
そこももうね、なんかこう一昔前の感覚だと有線でね、
そうですね、
電線でね、弱電でこう電気ねやり取りしてって思ってしまいますけども、インターネットっていうのがね整備されてると無限にね使えますもんね。でも本当にいいとこづくめですよね。しかもこうね、電力会社までがこう、確かね前回はですね、いろいろこう素晴らしい技術ではあるんやけども、なかなか、新築から使うでもなかなかもらえないっていう部分があるとかね、なかなかそういったところの、今日本中をこう網羅しているそういったインフラの中に入っていく、完璧に入り込むのがちょっとまだ難がある感じのことをおっしゃってたと思うんですけども、今回まともにも電力会社が身をつけてですね、一緒にやろうっていう話が進んでるという、
そうですね、
とこですよね。はい、
だからこの、まあ、エアコン以外にも例えば浄水場の揚水ポンプとか、デマンドレスポンスが発動されたらポンプの回転数を落とすとか、まあ、それはまたポンプの専門の会社が電力会社と提携をして進めてたりするんですね。まあ、エコミラは、まあ、空調に関して進めていこうということで、今計画が進んでいっている状況です。はい、
エアコン、ヒートポンプタイプのエアコンが専門ということなんですね。
いろんなリソースがあるんですけども、はい、まあ、そのリソースごとにいろんな会社と電力会社はタッグを組んで、このデマンドレスポンスを実現しようと努力されているんですね。
そこもすごくいいですね。そ
のいいですね。
ね、全取りじゃなくてですね、持ちは持ち屋で専門分野を決めて、みんなでこう力を合わせてやっていこうって、それがなんかこう羨ましいぐらいの良さが、ね、はい、ありますよね。
だからこのデマンドレスポンスの良さを 広めていくのが課題になってますね。
あ、そうか、うん、
なるほど。いいことって分かってるんだけども、うん、どういう意味なんていうので、まだ全然、
あ、そうですよね、
はい、今も一昔前では新電力って何ちょっと怖いなっていうのが、うん、今となっては全然怖くなくなってるんですけども、うん、まあ、デマンドレスポンスとか VPP バーチャルパワープラントとかいう言葉も、うん、まあ、今後、うん、一般化されていくと思います。
予言が出ましたね。
はい、はい、
いや、ほんま新電力もね、なんか出た時はやっぱ
そうですね、不安やったし、
ありましたよね。なるほどですね。まあ、ね、網島社長のところのね、HR さんはですね、こう地球温暖化の抑制をしたいというすごく大きな目標を掲げてて、で実際世界中に向けてこう特許の、ね、出願もしたということで、はい、本当にあれはこう、口から出まかせやなかったや本気やったんやというね。
いや、暑いからみんなエアコン使うんですよ、
はい、
でもエアコン使えば電気使うんですよ。また地球温暖化が進んじゃうんですよ、
はい、
もう負のスパイラルが続く。
確かに、
まあ、それを少しでもとどめたい、まあ、そんな思いで手嶋先生と
地球温暖化を救うのはもうエコミラしかないと僕は思ってます。
うん、ね、ほんまにこう2人が何やろう巡り合うべき して巡り合ったんだろうかっていう感じですか ね、
ですね。手嶋先生がいなかったらもうエコミラはこんなに広がってなかったと思う。
すごい、それはすごいなと思って、うん、もうこの特許とか商標とかっていうね、うん、すごさ、
要するに身近にある技術をみんな気づかないんですよ、
うん、
手嶋先生と話してて、
うん、
見つけてもらった、
うん、
僕らが当然と思ってやってることが実は違うんだよっていうのを教えてくれたんですね。
専門家と一般の市民の架け橋にもなってるわけなん
や。そうですね、まあ、ちょっと違った観点で見ると、はい、凄さがやっぱり専門家の人はねあれなので、それすごいですよってことをね、新たな視点で、
だから特許取ってなかったら技術持ってても意味ないくらいの、は
あ、そうですね、
すごくなんかすごい言葉ですね、それって本当に。
今6ヶ月でここまで進んだんで、3年後に来た時はもうね、
3年後ちょっともう何やろ、なんか出張収録行かなダメ、公開放送行かなあかんのかなみたいな感じですかね。
いや、上海でね、
楽しみです。ちょっと上海で
上海で100万台今取り付けてますとかね、3年後になってるかもしれないです ね、
本当にこう打ち合わせの段階でも社長おっしゃってましたけども、100円のもん買うたって外国に、ね、人口多いところではそれ莫大な数になるんやという、ね、おっしゃってましたんでね。わかりました。いや、また次お会いするのが非常に楽しみになってまいりました。今日はあっという間ですけども、一旦今日はここで終わりたいと思います。エンディングまで一緒にお付き合いください。いや、でも手嶋先生、ね、商標登録特許こんな風に使えるんだよ、こんなに大事なんだよって今までお話、ね、してきましたけども、
はい、まあ、前回ね、
そうですね、もう実例挙げてこうやってやってもらうと本当によく分かるというね、いい例ですよね、
はい、成功例でね、
成功例ですよね、はい、失敗例ありませんよね。
失敗例はない
あ、そんなこと、もうほんまに網島社長、これから もうどんどん、はい、エコミュラを、ね、広げていってもらって、
ね、やっと5歳なんであ
やっと5歳、
はい、
いや本当にこれからも頑張っていってもらいたいと思います、はい、全世界に広げてください、はい、節電の輪を、はい、それでは、GB のわしにも言わせろ、また来週水曜日夜10時にお会いしましょう。網島さん、手嶋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。